学長室の皆さん、お疲れ様です。山形の堀です。今回は僕が彼女との長期関係を築いていく中で愛の力が大切になるなと実感したのでアウトプットすることにしました。聞いていただけたら幸いです。僕たちが取り組んでいる恋愛という文字に使われている愛、この愛とは何なのか。僕が学んだ答えとしては好意の最上位形です。皆さんがデートでよく使う可愛いね、素敵だね、俺は好きなどの好意のラスボスだと思ってもらっていいです。この愛の力を知り使いこなすことで男としての魅力が一段階上がると思いますので一緒に学んでいきましょう。人に愛される方法、なぜ愛を知ってほしいのか。それは先ほども言った通り好意の最上位形だからです。最上位を知ることで関係性を発展させていきやすくなります。上から逆算して関係性を構築していくことができるからです。では前提としてどんな人が好かれるか、どんな人が愛されるかについて順を追って説明していきます。ステップ1、人に愛されるにはまず人を知ること。1、人は自己承認欲求が強い生き物である。人は求められたい生き物、人は求められたい生き物。誰にも人は求められず、求められることがないと死んでしまいます。すべてを認めてもらいたい傲慢な生き物であります。人間は自己承認欲求を満たすために生きていると言っても過言ではありません。自己承認欲求が満たされていない人はどんな印象か。余裕がない、魅力的に見えない。ほとんどの人は人に理解されたいと思うが人のことを何も知らない。愛を知ることに再現性を持つことを意識しましょう。2、女性とはどんな生き物か。強いオスに惹かれるもの、生命力が高いイコール生きる力が強いとも言えます。それは社交性の高さ、博識、ビジネス、第一印象がいい、健康的など。また生きる力が強くなる見込みのある人も審査対象になります。これは女性の潜在意識の中にある緩い子孫を残したいという子孫繁栄の本能から成り立っています。求めているのは本質的な生きる力の強さ、力が強い、知識がある、向上心の強さ、大人として成熟している、お金を持っている、清潔感があり若々しい、肉体的、精神的に健康などが挙げられます。ステップ2、愛される自分づくり。愛に余裕を持つこと。自己承認欲求を安定させるために知識をつけ、頼れるし、仲間、親友、恋人を作り、愛されることを知りましょう。一部の人に認められていても、自己承認欲求が満たされていない場合があります。それは、自分が自分を認めていない場合です。なぜ自分のことを認めることができないのか。それは、これまでの人生経験によるもの、そしてそれを作る外部環境にあります。誰も褒めてくれないのであれば褒めてくれる存在を作りましょう。誰も認めてくれないのであれば認めてくれる存在を作りましょう。恋人もいない、これから作っていきましょう。今までずっとそうだった、今から変えていきましょう、など外部要因を狭くすることで他人と比較することが少なくなります。ステップ3、理解者になる。相手の人生と存在を認知し肯定してくれる存在、このポジショニングが関係性を発展させるためのベース部分になります。相手が何を求めているのか、それは潜在意識を引き出すためであります。顕在意識と潜在意識は必ずしも一致はしません。では潜在的な意識はどこにあるのか。それは行動です。過去の行動、過去の経験は変えられないものです。 女性がどんな選択をし生きてきたか、それをすべて肯定してあげる。彼女を知ること、認知し、認めてあげることが、このポジショニングを作る重要な部分になります。ステップ4、関係構築を積み上げる上で必要なこと。それはリスペクトの獲得、関係性、将来性などが挙げられます。細かく言うと、ビジネス、友人関係、趣味、恋愛、人生観、夢など。一緒に小さな約束を作り、守り続ける。一緒に将来の話をする。未来においての人生を共有し続ける。これは一緒にいる意味を常に提示することになります。世の中には、与えることで幸せになる人と、もらうことで幸せになる人間が存在します。続けて、マインドコントロールを行います。細かく説明すると、ラベリング効果として日常的に好意を伝えるよう教育すること、一貫性の法則として小さな約束を守ること、ドア・イン・ザ・フェイス、小さなことから相手に行動を促し習慣化させる、ゲインロス効果、複数のギャップを見せる、希少性と偏方性の原理、お前だけだよ、特別だよ、などの言葉を使う、類似性の法則、一緒だね、などの言葉を使う、潜在意識の肯定、〇〇のそういうところ好きだよと相手の行動の部分を肯定してあげる、シンクロシティ、これは運命だね、などの言葉を使う、相補性の法則、ビジネスや仕事でストイックな姿を見せること、秘密の共有、すべての過去を共有する、嫉妬のステラテジーとウィザー効果、これには第三者の介入が必要です。負け犬効果、たまに失敗する。これらのマインドコントロールをすべての掛け算で中長期的に行っていきます。長続きする男性は無意識に行っていますが、これを最初は意識して行っていきましょう。ステップ4についての補足。このマインドコントロールに関しては僕も意識して使っています。僕と彼女は遠距離で実際にデートするのは月に1回から2回ですが、週1回はビデオ通話で3から4時間ほど話していて、その時にもこれらの言葉を使ってあげると、彼女を教育できているなと実感しています。慣れてくると無意識にできるようになるので、一旦これらをすべて覚えて、普段の生活で1個ずつ意識して使っていきましょう。ステップ5。人に愛されるには人を愛すること。愛されるとどうなるか知らずに好感度が上がっていき、一定以上の関係性を継続することができます。ほとんどの男性が愛を伝えることを重いものだと思っています。人は愛を求めています。それを言葉にする。人ができる最大のコミュニケーションは間違いなく言語であります。それを理解し使いこなすことが大切になります。人に愛していると言われたことはあるでしょうか。それは自分が他人に伝えていないことが原因ではないでしょうか。世の中のほとんどの男性が愛を言葉にしません。間違いなく言えることは、人に愛された数は自分が人を愛した数、それはアイドルがファンを愛するのと同じぐらいの感覚です。愛を言葉にした者が愛を集めることができます。上辺だけでなく、きちんと言葉と行動で示すことが大切になってきます。ステップ5についての補足。ここが今回お伝えしたいことのミソになります。愛してると伝えることは僕も最初かなり抵抗がありましたが、意識して使っていると、ありがとうと同じような感覚で使えるようになりました。彼女からの反応も、きちんと言葉で伝えてくれることが私はすごく嬉しいよと変わってきたので、これが長期の関係性の発展なのかなと最近実感しました。ステップ6、共同体感覚の認知。共同体感覚とはアドラーが提示する心理学の4つの概念です。少し難しいのでかいつまで説明します。丸1、自己需要。こ これは本当の自分を受け入れてもらうその深さのことです。丸2、他者信頼。これは信頼度の高さによります。3、他者貢献。役に立っている、その大きさ。丸4、所属感。その人の居場所であること。これら4つを全て満たすことで強固な関係性になります。ここまでの関係になると、その人がいないと喪失感が生まれ病んでしまうような関係性になってしまいます。ステップ6についての補足。これはさらに高いレベルになります。自己需要、他者信頼、他者貢献、所属感を満たすための関係に発展して実現していけば、誰にも引き裂けない関係へと進んでいきます。僕もまだまだここには進みきっていません。ですが、日々チャレンジしてこの状態になれるよう目指しています。ステップ7、関係構築の究極形。個人情報の共有プラス時間の共有イコール信頼関係と言えます。信頼関係×継続した積み重ね、これは行動数と言えます。イコールすると唯一無二と言えるでしょう。その人にとっての唯一無二になること、今までどこにもいなかった存在、親友、恋人、あるいは結婚相手など、その人の中での唯一無二になりましょう。それぞれの究極形と称される相性で認定し伝えること、好意を伝え彼女にしてあげること、師匠にとって一番弟子になりたいと伝え、ひたすら頑張り結果を残すこと、親友にとってお前は相棒だと伝えられるぐらい自分から心を開くこと。あくまで言葉にするのは入り口、関係性を強固にするのはそれに見合ったコミュニケーションのやり取り、行動と継続が必要です。自然と時間と個人情報も共有されてより深くなっていきます。あなたは人と接するときに、その人の唯一無二になりたいと思って接したことはありますか？まとめ、愛を育むステップ。人を愛する方法を知る。誰かを愛する、必要とする。誰かに愛され、必要とされる。実際に人を愛することを知る。愛に困ってる人に愛を解く。感謝され、さらに愛を受ける。たくさんの人に愛を求められるようになる。形のない愛が形になっていく。それがあなたの価値になる。しかし、価値のある人が愛されるわけではありません。誰かに価値を与えてあげる、価値を気づかせてあげる人、それこそが真に価値のある人間である、と僕は学びました。今日から誰かの唯一無二になれる男を磨き、なれるように男を磨き続けていきましょう。ステップ7についてまとめ。いかがだったでしょうか。以上が僕が学んだ愛についての内容になります。すべてできている人も、まだまだできていない人も、長期関係を築いていきたいと思った人にとっての唯一無二と呼べる存在になって、価値を与え、気づかせてあげる人になれるように、愛を学び、彼女や大切な人と幸せな関係になっていきましょう。最後まで聞いてくださったあなたに最大限の愛を込めて、今回は終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただき、本当にありがとうございました。